イエスとペトロ、この二人の、二人だけの会話、それが今日の福音書でございます。イエスとペトロ、聖書をよく読んでこられた方だったら、この二人の間には、他の誰よりも強い信頼の絆があるということをお気づきだと思います。つながりが強かっただけに、この二人の間にはいろいろなエピソードがありまして、それが聖書に数々記録をされています。皆さんでしたら、このペトロという人をイエスとの関係を見たときに、どのような一言で表現なさるでありましょうか。イエスに最も近い男、側近中の側近、ナンバーツー、これがペトロであります。弟子たちの中で最もイエスに用いられた男、可愛がられた男、これがペトロです。今日読んだ福音書、ヨハネ福音書は、ヨハネという人が書いた福音書ですが、彼はこの中で自分のことをですね、ヨハネというふうには書かずに、こういうふうに書いてるんですね。イエスが愛しておられた弟子。彼は自分の名前を書く代わりにこういう言葉を使って、ヨハネ福音書の中に自分を登場しているんですが、自分がどれだけイエス様に愛されたかということを表そうとしたんだと思うんですが、それとてもペトロにはかなわなかったんではないか。今日のこの二人の会話を聖書の中から読みますと、イエスとペトロのこの間に入り込む余地はもう誰にもない。そういう気がするほど二人は強い信頼の絆で結ばれているのであります。15節の、今日の福音書の冒頭なんですが、こう書いてあります。食事が終わると、おそらく先週、ここで日曜日の朝に読んだところの続きなんでしょうね。で、その続きとして、1節から14節のところをこうパッと見てみると、この食事というのが朝ごはんだったことがわかります。場所はどこでしょうか？皆さん、これはイエス様が復活した後の出来事ですから、そうか、復活か、だったらエルサレムかな、ゴルゴダの丘があったエルサレムあたりかな、こんな風に勝手に、私たち想像力を働かせてしまうわけですが、今回弟子たちがイエスと出会ったところ、それはエルサレムではありません。そうじゃなかったんです。聖書を読むとはっきり書いてある。ティベリア湖畔、ティベリア湖というのはガリラヤ湖の別名でありますが、今回の復活のイエスとの出会いの場は、ペトロたちがとっても住み慣れた町、知り尽くした町、そして初めてイエスと出会ったところ、おそらくカファルナウムという町であったろうと思いますが、ガリラヤ湖畔でありました。そこで朝ごはんを食べた。魚をたくさん取って、その魚を朝ごはんにいただいた。魚を炙った炭火がまだパチパチパチと音を立てる中、ないだガリラヤ湖の水面に目をやりながら、のんびりとこう静かに会話をする、そんなシーンを私は勝手に想像するわけです。 ご飯も食べた、お腹も満ちた、時間もたっぷりある、静かなひととき。本音の話をするのにはこれ以上のタイミングはありません。すると突然イエスがペトロにこう尋ねました。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛するか。この人たちというのは他の弟子たちのことを指したんでありましょうが、それまで遠く湖の彼方に視線を向けていたペトロは、この一言にビクッとしてイエスの方に振り向いたに違いないです。なぜそう言えるのかというと、理由があります。ペトロと呼ばなかったからです。ニックネームで呼ばなかった。ヨハネの子シモンという呼びかけの仕方をイエスはペトロに向かってしたからであります。とても改まった名前の呼び方。こういうふうに話しかけられたら、私たちだってそうですよね。身が引き締まるわけであります。改まった呼び方であることもさることながら、このヨハネの子シモン、この言葉は実は初めてイエス様に声をかけられた時に、やっぱりペトロはこういうふうに声をかけられたんです。ヨハネの子シモン、弟子に召された時の言葉かけと同じ言葉を、復活した今、そして思い起こせば十字架から復活に至るまでいろいろなことがあった、その後再びイエスはペトロに尋ねたのであります。いろいろなことがあって、一度は完全に壊れてしまった弟子としての、イエスの弟子としての自分の人生、ぷっつり途切れてしまったイエスとのつながり、挫折と敗北感だけが重くのしかかる日々を、昔から慣れているこの漁、魚取りという仕事をガリラヤ湖でしながら毎日送っていたところに、再びあのイエスの改まったヨハネの子シモンという一声を彼は聞いたのであります。壊れていなかったんです。途切れていなかったんであります。ペトロはまだイエスの弟子であり続けてたんですね。そしてその後に続く会話、これはそれを確かめるためでありました。私を愛しているか、このようにイエスが尋ねると、ペトロは、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。このように答えるわけであります。これ、全然ペトロらしくない言い方です。これまでのペトロだったら、なんて言うんでしょうか。直情的にというか、勢い余ってというか、はい、主よ、もちろんです。私はとてもあなたを愛しておりますよ。そんなこと決まってるじゃないですか。こんなニュアンスで答えていてもおかしくないんですけども、ここではそうではなかった。それはあなたがご存知ですみたいな言い方をしている。勇ましい答えは影を潜めて、やや遠慮がちで、どことなく口はばったい言い方になっています。そのことはあなたがご存知です。十字架の時につまずいたあの一件があってからというもの、さすがのペトロも自信をなくしてしまったようであります。堂々ときっぱり、はい、私はあなたを愛しておりますと、もはや言えなくなってしまってたんですね。 そう言い切る自信がもうない。一体誰がイエス様に向かって、私たちも含め堂々と I love you と言い切ることができるでありましょうか。この市ヶ谷教会に赴任をしまして一月が経ちました。今日が5回目の日曜日、皆さんと一緒に守る礼拝になります。まあ5回目ぐらいになると、そろそろ自分のペースがつかめ始めてもいい頃のはずなんですが、ところがどっこい、まだまだそうはなかなかいきませんで、今朝もお二人の方の名前を呼び間違えてしまったり、4月のこの4度の礼拝、そして今日も含めまして、この日曜日の朝をノーミスで過ごしたことはまだ一度もありません。毎回どこかしこでミス、間違いを犯しております。じゃあ今日はどうだ、もうすでにしてしまったんですけど、実はもう一つ告白をしなければいけないことがあります。お気づきの方もいらっしゃるでしょうが、実は今日の修法をご覧いただくと、式次第の中には説教台が書いてない。これは抜け落としたわけじゃないんです。わざと書かなかった。その理由を今からお話しますと、この説教台はですね、佃姉妹が書いてくださるわけですが、あの達筆でちゃんと書いてもらうためには2週間前に佃さんにお伝えしないといけないんです。で、2週前の水曜日が締め切りなんですね。で、やってなかった私は、今日がもうその締め切り日という当日、聖書を開いて、説教台を考えた。それで、表に出ている聖書の末広がり数字というような題目をつけて、それをファッとファックスでこう、佃さんに送ったんですね。で、その次の週から、ですから先週の日曜日からそれが掲載された。聖書の末広がり数字、きっとこの聖書台を見て何のことだろうなって興味津々に、ここに座っておられる方もたくさんいると思うんですが、まず聖書台を先につけ、その後からこの説教の準備をしている最中段階で、とんでもない間違いをしていることに私は気づきました。この末広がり数字というのは何を私が言おうとしたかというと、イエス様がペトロに指示をして魚を取った、その時に釣り上げた魚の数は153匹という、あの153という数字のことなんです。これは1週間前の日曜日の福音書なんですよね。中島先生が私の就任式のためにおいでくださった時に説教をした、その福音書がそれだった。一週間ずれてたんですよ。どこのテキストかを確認しないままに、説教台をつけて後からそれに気づいて、空白にするという羽目になってしまった。でそれに気づいた後、その道の前にもう堂々と素晴らしい字で書いてあるのを私はもう見ることができなかった。いつもその時には下を向きながら、そして行くところ行くところに結構貼ってあるもんですから、なんかもう見るたびに嫌いな思いをしながらこの1週間を過ごしてきました。先週の礼拝の中で私の就任式が行われました。中島康文先生が私にこのように尋ねた。あなたはこの教会の主任牧師に就任し、忠実にその職務を行い、福音宣教の技に励むよう努めますか？このような問いかけ。それに対して私は、はい。神の助けによって責任を果たします。このように答えました。その数日後でしょうか。東京教会で、私の同僚関野和弘牧師の結婚式がありましたが、その結婚式の時の 知識者と、そして結婚する者たちとの応答、そこの中にはこんな言葉がございます。あなたは病気の時にも、健康な時にも、他の者が見捨ててしまうような時にも、夫としてあるいは妻として守りますか？このように知識者が、牧師がお二人に尋ねるわけですね。そうすると二人が、何と答えるか。はい、そうします、とは言わない。やっぱりここでも、はい、神の助けによって約束します。とこういうふうに答えるんですね。神の助けによって、という一言が、式次第には添えられているのです。はい、そうしますとは断言できないんです、私たちは。復活の主と朝ごはんを食べていたあのペトロの心境と私たちも一緒なんです。口約束はできても実行できない。私たちにはそういう弱さがあります。神様がこの弱い私を助けてくだされなければ、はいという返事はできません。そういう意味が、この礼拝式の中で、就任式の中で、あるいは結婚式の中で交わされる誓約の言葉にこもっているのであります。ペトロのこの遠慮がちな一言にもそれを見て取ることができます。ペトロは自分の弱さに初めて気づいたんです。なんと言っても鶏が鳴いた後に、僕はあんな人知らない。イエスは三度もそれを言ってしまった。その弱さに彼は気づいた。後からどんなに悔やんでみてもしょうがない。どうにもならない。もうどれだけ精一杯腹の底から愛していますと言ったところで、から元気にしか伝わらない。だからペトロは思わず言ったんです。それは、私の口から言うより、先生あなたがご存知です。私の愛、私が先生を思う愛、確かにそれは私の中にあるんです。でももう自分から堂々と言えるようなもんじゃありません。イエス様、あなたならそんな私の気持ち分かっていらっしゃるはずです。まあそんな感じでしょうか。恋愛の愛を確かめ合う若い男女のこの行き詰まるような深刻な会話にも似た深くデリケートな感情の通い合いがここで二人の間で起こっています。イエスに対するペトロの分厚い信頼がこの柔らかい発言の中に響いています。最後にイエスはペトロのこれからについてこのように言いました。あなたは行きたくないところに連れて行かれる。結果的にこれはその後にペトロに起こる迫害を予告する内容となったわけですが、しかしながら今やペトロにとってそれが何だというのか。挫折と敗北感で潰れてしまってもう終わったと思っていたところに復活の主が現れてくださった。ヨハネの子シモンともう一度声をかけてくださった。まだイエス様とのつながりがあったんだとこういうふうに知る。復活の主が共にいてくださるという喜び、もう一回やり直すことができるんだという充実感、僕は救われたんだという実感、それに満たされた今、 行きたくないところに連れて行かれたとしてもそれがどうというのか。それも復活の主イエスのうちにあるではないか。迫害があったとしてもそれとてイエス様の主中、手の中にあることなんではないか。私たち人それぞれに立ちはだかっている壁があります。摩擦があります。抵抗があります。自分が進みたいと思っているところへ進めないという厳しい現実があります。行きたくないところについつい思いを馳せてしまって怯えてしまう私たちであります。子供が青年になっていくこと、青年が大人になっていくこと、大人が年を取り、だんだんと老境に入っていくということ、いよいよ人生の最終地点に到達をするということ、この私たちが通る人生の航路は、行きたくないところに連れて行かれることであります。たとえそこへ行きたくなく、今のままがずっといいなぁなんて思っていても、やがていつかは見知らぬその境地へ、腕ずくで連れて行かれるのが、私たちの人生であります。不安や恐れが伴うのは、当然のこと。しかしそこには主イエスがちゃんといてくださる。それが聖書の約束です。人生の次のステップは、間違いなくイエス様の御手の中にあるんであります。壁、障害、摩擦、トラブル、そういったものを前にしたときに私たちはおじけづきます。挫折します。そしてなよなよと崩れてしまうのです。負けません。大丈夫です。約束します。本当はそういうふうに言いたいところでも堂々と言えない。ペトロは遠慮がちに、うつむき加減に視線を遠くにやりながら、つまりまともにイエス様の顔を見ることができずに答えました。先生、私の気持ちご存知ですよね。このペトロの一言は、不安を覚えながら日々生きる私たちの言葉そのものであります。私たちが主を愛する気持ちをイエス様は少しも疑っておられないのです。どんなに私どもが弱くてもイエス様を慕う気持ち、主はこれをちゃんと受け止めてくださっている。堂々と信仰告白できなくてもいい。それを主イエスが受け止めてくださるのです。そして私たちに告げます。私の羊を飼いなさい。私たちを用いてくださるのです。困難の中にも共にいて導き守ってくださるのです。ということで、今日の説教の題を最後に申したいと思います。私の気持ちご存知ですよね。お祈りします。主なる神様、さまざまな不安の中で日々を生き、そして行きたくないところに連れて行かれる思いを大なり小なり感じながら生きている私たち、どうぞこの弱い私どもを信仰によってつなぎ止め、あなたが共にいて救いの手を差し伸べてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。